オンラインで初めてやっている建築系ラジオの、まあ、2つ目のセクションということで、大学で補助金で教えてるメンバーばっかりなので、まあ、今日はそこら辺のゲストにもツッコミを入れていただきつつ、ちょっと大学で、まあ、どういう状況になって何が教育でできてできないのか、まあ、そのあたりを話ができればなと思うんですが、さっき参加者の上から出たんで、今度下から振りますか。今2人静岡芸術文化芸術か静岡文化芸術大で天内さんと松田君が教えてるので、その2人から大学の状況とか、まあ、どんな風にゼミとかやるか、そのあたりからじゃあ状況方向からお願いします。はい、
はい、文芸大2014年からいます。2020年から松田さんに加わっていただきましたが、天内です。うちの大学って今デザイン学科っていう一つの学科になっていて、映像を作る人もウェブ作る人も、ゲーム作る人も建築作る人もみんな最初スタートライン一緒なんです。なので1年生で、理想的な1年生でまず入学した後に1年半デザイン学部共通の授業を受けてもらいます。でその後に建築に進みたい人はそこの領域にどうぞって言うんですけど、ただ建築士資格の問題があるので、1年生から建築専門の授業実はちゃんとあって、それを踏まないとその建築の領域で建築の資格を得ることはできませんよ。ただ卒業はできます。建築士資格の受験資格は得られるかどうかは、その1年生からちゃんとその建築士資格を踏んでいかないといけないんだけど、建築領域に移ったからといって、途中から移ったからといって単位が足りないからといって、その建築士資格の単位が足りないからといって卒業できないということはないですっていう状況なんです。で今、今年に限って言うと、ちょっとその材料実習とかそこら辺が全然できない状況で、さてどうしたらいいのか、ちょっと僕も他の先生の動きそんなに掴んでないんですけれど、僕のデザイン誌とか建築誌とか長くなって、僕は YouTuber になれば済むことなんですが、他のその工房を使う工房が実は僕の大学の自慢だったので、どうしたらいいのかっていうのはかなり今誰も考えつけてない、正解にたどり着いてない、正解にたどり着いてる人みんないないんですけど、これで行こうっていうのを誰もまだ考えられていない状況だと思います。大学の授業5月のゴールデンウィーク明けから始まります。僕らは今収録してるの今4月の25ですけれども、そういう状況なので、ちょっとゴールデンウィーク間にみんなで結論を出そうっていう動きです。
いや今日とったまですね、熱海で元というか武蔵野美大を出て、仙台デザインリーグで穴を掘ったっていう戸井田優さんっていう人がアーティストになって、今熱海でちょっと街づくりとかやってるんですけど、彼武蔵でなんか工房のなんか非常勤みたいなやつやってて、やっぱりオンラインしかできないから工具の使い方をネットで喋ってもいいけど、なんかそれだとオンラインショッピング、なんかネットショッピングみたいになっちゃうからどうしようかって言ってて困りますよね、本当にね。せっかく工房があってもっていうやつよね。じゃあ そこに入った松田君はどんな感じですかね。
はい、ですね、4月からなので本当に、ほとんどオンラインでのやり取りが中心になっていて、これからどうしようかなっていうのが正直なところなんですけれども、今そのオンライン授業とかオンデマンド授業の準備をしています。で、多分どこの大学でも今あると思うんですけど、授業支援システムっていうのがあるんですよね。いわゆるそのレポートを出したりとか、採点をしたりとか、掲示板があったりとか、ちょっとその、掲示板とかやや古いシステムかもしれないんですけど、スラックとかでできるようなことを一通りできる。 で、まあ、授業のコンテンツを置いてそこに学生がアクセスするとそのアクセスの履歴が分かるので、まあ、それで授業を、まあ、するみたいなそういう準備をしていて、でしかもそのなんか委員会みたいなところに入ったので、あの、まあ、オンライン授業の、まあ、準備をするみたいなことは、かなりいろいろとやってはいるんですけど、まだ全然先が見えない感じはしますね。で、4月の初めの段階で静岡はまだそこまで危機感みたいなものは高くなかったと思うんですけど、逆に今その非常勤で、東京の大学に2つ、慶応大学とその駒澤大学とあるんですけど、そっちの方から、まあ、非常勤の、まあ、教員にもどんどんその情報が送られてきて、オンライン授業で全部やってくださいと、でどういうふうにやるかとか、あのどんどんどんどん情報が来て、で、まあ、授業の準備もし始めてるみたいなところで、ちょっとやっぱり 1,2 週間時間差はあるんですけど、あのオンライン授業化の波がやってきて、で、まあ、その本部校では、これからどうしようかっていうところでいろいろ考えてるんですけれども、例えばそのオートキャドの授業とかあるんですね、キャドを教えるとか、それはじゃあそのリアルタイムでやればいいのか、 あるいはオンデマンドで先に授業資料をパワポで作ってそこに音声入れて説明するのか、どっちがいいのか本当によくわからないと、まあ両方やればいいのかもしれないですけども、それをずっとやっていくのもなかなか難しいなって感じはあって、であとそれから設計製図の授業がこれから出てきて、これ情報をいろいろ教員同士で交換しないと難しいかなと思うんですね。課題は作ったんですけど、学生とのエスキスをまあどうするかで、学生とエスキス、まあ、するのは別にオンラインできるんですけど、学生 の通信環境ですね、データ量が、まあ、今50ギガとか無料になるとかありますけども、でもそれが足りなくなったらどうしようかとか、50ギガとか意外にすぐなくなると思うので、ちょっと心配な感じが、していますと。あとドローイングの授業も、ドローイングって学生にやってもらってるのを見れないし、まあ、結果を出してもらって判別するとかそれしかないなとかいうのがあって、でうちの学校の先生で、まあ、こういうふうに言ってる先生がいて、なんかもうオンライン授業は 100% できると思うなと、7割できればよくて、5割、まあ、できれば、まあ、そこそこそんなもん で3割できても、まあまあ、それぐらいで良いだろうっていうふうに考えた方が良いと。でこれ 100% 授業で今までやってきたことと同じようなことをやろうとするから、やろうとするとオンライン授業は難しくなるけど、まあもうあらかじめ、まあ、7割5割が標準だと思った方がいいっていうふうに言ってくれてる先生がいて、それでちょっと救われた感じはしました。まあでも、まあ、できる限り頑張ろうと思ってます。はい、以上です。
東京の非常勤は設計の授業なんですかね。 東京でやったら非常勤は何の授業？
レクチャー座学なので、建築空間論っていう授業を木内俊彦さんっていう先生と2人でやるんです。まあ、初回だけ2人で、初回と最後だけ2人でやって、あとは交互にやるんですけど、まあ、最初の2人の、授業を東京とつなぎながら収録して、途中に映像挟んでとかいろいろやってて、そこで結構難しいなと思ってたことをクリアしたので、だいぶちょっと気分的には楽になったという感じですかね。はい、
あ、でも逆に、まあ、その似たような発言って僕も同じ大学で聞いてるんですけれど、正直それ聞いて結構がっくりきてて、僕は
そうですか。
やっぱりいい授業やりたいなと思って、割とこの2年間ちょっと別の仕事やってたんで、我慢してたんですけど、今年こそよっしゃやるぞって思ってた時にこれ来ちゃって、5割でいいっすよ、7割でいいっすよとかって言われちゃって、ちょっとねしょげてるんですよ僕ね。
まあ教員としてはなんかそこがスタートで、でもそれを10割にする努力は最大限しないといけないと思うんですけど、
まあ、そうですね、はい、そっかそっか、ありがとうございます。
はい、そしたら倉形さんですね。はい、
はい、そうですね、うちは5月の14日、まあ、4月の半ばって言ってたんですけども、急に5月の14日になって、で、さっき天野屋さん言われたような、基本的に授業支援システムで、やろうっていう感じになっています。
これから。
これから。で、ただ、ちょっと今年、教務委員、学科の教務委員やってて、で、こう言ったんですけど、こう工学部でもやっぱり実験の科目が、やっぱりね、どうしようっていうのは、あるんですよね。で建築もまあそうなんですけど、ただ他の工学部の学科と比べてやっぱりこう実 験の科目もそうなんですけど、設計演習というのはまたちょっと別の配慮が必要だっていうのと、あとやっぱりこう最初の製図とかが一番、まあ、それはあの難しいですよね。なんかこう手を動かすというか技を習うみたいなのが、それをどうしようかっていうのが今、まあちょっとから最後の課題は郵送させてペンのタッチを見るとか、そんなことをしてます。はい、
なるほど。じゃあ北川さん。
はい、私はなんかせっかくだからこういう時だからできる教育ないかなと思って、でまあこれ4月の10日ぐらいに大きい 3D プリンターを1個買ってですね、まあ、こういう情報系のツールは使えるようになっておいて、その上で設計製図なんかもやれるといいなと思って、あのほぼ 3D あのプリンターはなんかできるようになったので、学生からこうデータ来たらプリントしてなんか使ったりとか、ちょっとまだ具体的じゃないけど、なんかできないかなっていうのが一個と、もう一つは、あの、これ山田浩二さんがずっと、あの、かなり最初、私と会ったところから言ってたんだけど、あの、セカンドライフっていう、あの10年以上前に流行ってた仮想都市を作っていくようなソフトがあったんですけど、ソフトとかウェブサイトかななんですけど、あの、その仕組みで、あの、建築の設計製図を、こう、みんなで共有しながら、他の人とが見たり、そこにアバター入れて、まあ、履修生と私がいるんですよ。でみんなでそこでもう会話もしながら、いろいろやれるのがいいなと思って、この1週間セカンドライフだいぶやってますね。
実際に学生でやってる
の？ああ、いや、まだやってなくて、あの、うん、研究室のゼミ生とちょっとつないだりしてやってるぐらい、まああのまあ、非常に簡単なんですよ。で最近だと 3D にできるんですね。こうやってあの携帯を目の前に持ってきて右と左と分けると立体的に見えるんですよ。
AR ですか？
AR っていうかもう VR ですね。
あ、 VR にする、
うん、それのゴーグルぐらいは提供して学生にみんな郵送するとかなんかして、でそこの中で講評会やるのもどうかなと思って山田さんの言ってたことがね、今になってちょっと一生懸命やってみようかなと、うん、
いや僕かつてのゼミ生とちょっと LINE で喋った時に、集まれ動物の森で授業できるかなって言ってみたんですよ。
ああ、そうそうそうそう。マインクラフト。
ひらがなだから無理って言われました。
マインクラフトも試してみたんですけどね、あんまり共有ができないので、まあ、セカンドライフにちょっと戻ったんですけどね。
はい。じゃあ最後かな。東北大は一応4月の25ぐらいだかな、まあ、あの7月の下旬から講義はスタートしたんですけど、まあ、ちょっと最初は試運転期間で、本格的なゴールデンウィークからなんですけど、まあ、すでにオンラインの授業自体は座学は始まってますね。で基本的には全部座学です。で、まあ、あのオンラインであの前期はやって、まあ、設計はこれからすぐ立ち上がるんで、まだ試行錯誤というかどうなるか分かんないつやります。であとゼミもすでに完全にオンラインになって、まあ逆にあのオンラインになったことで海外にいるあのこっちに戻ってこれない留学生とか、こっちから向こうに行った学生があの参加できるっていうのはまあ不思議な面白さがあるんですけども、あともう一つやっぱ気になってるのは、どこの大学も多分図書館が今閉鎖されているので、卒論とか卒系、まあ、そのほかに修士論文とか論文級ですよね、まあ本当にリアル書物なかなかあのアーカイブ当たりづらいし、かといってフィールドワークにも出づらいし、本当に、まあ、まだ今4月末かなので、これからなんですけど、まあでも同じように実験系だってね、大学で実験ができないような状況なので、本当にあのだんだん後半になるにつれて、今年の論文のクオリティを担保できるのかとか、すごい真面目に考え出すと、あの大変なあの状況には入りかかっているけど、まあでもまずは当面のオンライン授業あのスムーズに立ち上げることにあのみんな必死だし、僕もあのそれをまずやらなきゃいけないと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそんなことが気になってますね。
五十嵐さんに質問したいんですけど、あのオンライン授業ってことはリアルタイムの授業をやるってことですよね。
基本的にはリアルタイムだけど、一応あのさっき言ったようなあの事前録画も可能な形式にはなっています。あと、うん、あとその時と聞かなかった人をなるべく録画しろって言われてるので、後からデータ取り出してっていうのもできるようになってるんですけど、基本的にはあのリアルタイムはベースなんですけど、あの違う形式でもありですね。
ああなるほど。リアルタイムでパワーポイントとかを画面に見せながら授業するっていう。
あ、そうですね、リアルタイムで画面固定でやってっていう感じですね。
ああ授業の実績とかっていうのは分かるんですか？それは
それがね、今いろいろ問題で、あの普通にね、あのこういう感じで口頭であの冒頭にいますかってするのもできなくはないけど、だからそれじゃダメで、あとログの記録が残るのもあるんだけど、あの出たり入ったりとかして、それはそれで面倒くさくて、出席の確認、まあだから毎回の授業でちっちゃいレポートを出してそれを返してもらうっていうことを出席にするのが多分一番確かなのかもしれないですけど、なんかあの出席をどう取るかについてもいろいろ議論をされてますね。一応
あの今あの僕自身実はあの知人の大学の教員で、あの岡山大学の文学部の先生で松村さんっていう文化人類学の大学があって、あの Zoom 授業を今全然あの学外なんですけど、あの受けさせてもらってるんですが、
あ、なるほど、はい、
つい先日3日ほど前だったんですけど、彼が言ってたのが、そのいつもと違って皆さんの顔が見えないって、一人語りになってしまって本当にこう授業してるのかみたいなの、このリアクションがほぼなくて、これ耐えないといけない、あと10回ぐらい耐えないといけないんですね皆さん先生方大変だなという気がして、そのあたり の, その普段と違う雰囲気ってやっぱり難しいところですか？
そうだよね。いや、まあ、あの僕はまだ大学院のやつ1回やっただけなんで、まあ、なんだろうな、そこまでインタラク1回目はガイダンスみたいなもんだからインタラクティブじゃないけど、まあ、あの同時にねチャットを走らせられるから、今喋ってるの聞こえてますかってチャットに書くと聞こえてますとかって、あの文字上のやり取りとか、あのもちろん発言許可するのができるとは思うんですけど、うん、あのだいぶ雰囲気違うだろうなと思いますね。
五十嵐さんはあの、Google ハンドアウトとかハンドアウト、
まあ、なんか大学がそれを推奨しているので、そのままそれを使っているっていう、うん、まあ、大学だったら Zoom でやってるところもありますね。
なるほど。
うちは MS Teams ですよね。
あのなんかオフィス365を契約してるので、うちはその Teams を推奨なんで、でも他の使ってもいいんですよね。で、はい、大学によって結構バラバラで、慶応は WebEx をそのまあ推奨して、でこれもなんかそのなんでしょう、契約版に非常勤でも入ることができたんで使いやすいっていうのはあったのと、あと駒沢はなんか Google だったり、もう大学によって全部バラバラかなっていう、まあ、主要のなんか何社かに大体絞られると思うんですけど、
いや本当に非常勤の人たちはあのいろんな大学でそれぞれのアプリケーションを使っているので、あの岸さんってあのラジオにも出てきてくれて、あの人文系 の, あの建築の研究者いらっしゃいますけど、なんだっけな、今3つやらなきゃいけないアプリケーションのうち2つ慣れたみたいなことをずっと
してて、わかります、
危険だなみたいな、そう思いました。
あとね、あのちょっとアドバイザー教員っ て各学年数人ずつ持たされてるんですけど、やっぱり1年生がかわいそうだなっていうのは思いますね、うん、なんか2年3年はすでに在学して1年経ってるから、ある程度横のつながりもできてると思うんだけど、入学していきなり今の状態だと、なんかあのリアルにあの友人関係もなんか作りにくいっていうか、情報交換もしづらくて、ちょっとね、すごいあのかわいそうな感じがしますね。
あの1年生向けのエントリー科目ってあのちょっと復帰してあの担当するんですけど、目標はあのレポートの書き方とかいいから友達作ることみたいな風に あのダウングレードされてるというか、うん、そんな状況になってますね。
なんか確か文科省の、遠隔授業の定義だと、まあ、その授業をするっていうのと、あとその授業した後速やかに学生をそのフォローするようなあのことをやると、うん、で3つ目がなんかこれ難しいなと思うんですけど、学生同士が意見を交換する場を提供するっていう、でも学生同士特に1年生とか会ったこともない学生が意見交換するって言ったって掲示板でなんかこう書けば、まあ、それがいいのかもしれないですけど、でもまともにそんな意見の交換なんてできるわけないのに、それが定義上入ってるっていうのはよく分からなくって、まあ、難しいなと思ってます、
うん。そもそもリアル授業でそんなこと起こってないんですよね。
まあ院の授業でね、まあ、僕はあんまやってないけども、あの無理やり学生に討論させるタイプのやつもなくはないと思うんですけど、うん、少人数ならね。
まあ、その定義で面白いなと思ったのは、要するに教員と学生が1対1の関係を複数作るだけじゃなくて、学生同士が関係を結ばないといけないみたいな、まあ確かに仕組みとしてはそうなんですけど、実質問題としては難しいなっていうのが現状で、解決法がなんか思いつかないですよね、簡単には。
まあそこは必要でなっていうのかな、はい、静岡県、女性18歳誰々さんみたいな感じで質問が届きましたみたいな感じで、なんかもう読み上げていくのが、いや授業の普通のやり方になっていくのかなっていう、本当にラジオ、あの建築系ラジオって、まあ、割と垂れ流しなんだけれど、ウェブに置いておくからですけれども、そうじゃなくて本当にあのツイートがやってきて、ハッシュタグで集められて、で、あ、こういう質問ありますねっていうのを見ながらなんか喋るっていう、なんかニコニコ動画みたいな、そういう世界になって
それでいうと、あのチャット機能があるから、TA かなんかうまくね、ちゃんと貼り付けられる授業だったら、片方は先生が喋ってんだけど、もうチャットでどんどん今言った言葉聞き取れなかったとか、今の何って言った時にすぐ横で TA がチャットで全部打ち返せば、かなりインタラクティブができそうね。
そうチャットって、あの普段あの発言しづらい人も、うん、文字なら打てるっていう、うん、いるからいいかもしれない、
うん。
授業の枠の中でそういうのっていろいろやれると思うんですけど、大学っていろいろ何こう下宿一人暮らし始めた子とかもいたりして、初めて会う人もいたりして、どっちかというとインフォーマルなこと、ハプニングとか、なんかそういうものがすごく大事だったりすると思うんですよね。僕ちょっとそれを思ったので、1年生に、あの学部の1年生ですね、まあ、手紙を送る機会があったので、全員にそこに LINE の QR コードを入れたんですよ。でいろんなグループ作ってあげて、まあそのフォーマルじゃない部分のコミュニケーションがお互い取れるように、顔はお互い合ってないけど、まあ、Twitter で何こうお互い合ってないけどいろいろ意気投合するとかっていうような状況っていうのもあったので、以前ですね、なんかそういうのもできるといいかなと思ってやってますね。あとすんごいくだらん、コメントとかを1年生プラス僕の LINE のグループにポンポン送るんですよ、うん、そうみんな反応してくるから、キャラクターがちょっとずつ見えてきて、そういうのも大事かなって思ってやってますね。
もう1年生とコミュニケーション取られてるっていうことですか？
あ、そうですね、あ、まあ、LINE 上ですよ、会ったことはないですね。
へー、早い、うん、
ここにグループがあってそれでやってますね。
あとね、まあ、仙台デザインリーグ3月の間に、まあ、ちょうどコロナの問題が大きくなり始めたタイミングで一旦中止になりかけたのを、まあ無観客試合オンラインで、ポートフォリオのみ、普通だったら大量の模型がメディアテイクに来て2000人の学生が集まるんですけど、まあ、今回はポートフォリオのみでやったんだけど、多分これから少なくても短くても半年はね、なんかあんまりなんか模型を作ってこうやる設計のイメージがあんま分からないんだけど、どうなんだろうね、
うん、模型自体は学生同士がせめて 2,3 人集まってやりますからね。
まあ特に組織系はそうだし、うんうん、でまあ課題設計でも、まあ、画面で一応模型をこうね見せてもいいんだけど、 なんかやっぱ買いづらいのが低いっていうか、あのやっぱどうなんだね、なんか割と模型でスタディしてたものはちょっとやりづらくなるのかなって感じもちょっとしたんだけどね。
周りの学生が何をやってるかが全く見えほとんど見えなくなるのはちょっと辛いなっていうのと、あとその模型材料をどうやって買うのかっていうのが、まあ、お店になかなか行けないので全部オンラインで買わないといけなくなる可能性があると、いやそもそもまだ模型作ったことないっていう学生は物見てないのに注文するってなかなかできないでしょうし、正直言ってそれもやっぱり難しいですよね。うん、今の音は
なんか聞きづらかったですね。
誰か聞いてる、
ね、僕の部屋にあるあのなんだ、うん、爆笑太郎くんっていうおもちゃが置いてあるんですよ。
それがし
ゃべったかきっとにしゃべるんですよ。それこそインフォーマルなコミュニケーションを取ってくれるんですよ。2年前かな3年前に買ったんだけど、オリンピックの本来の開幕式まで、あの冗談を1日2つか3つぐらい言ってくれるってやつで、真面目な感じに喋ってくれる。
さっき なんて言ってたんですか。
なんだっけ、ちょっと今忘れちゃったな。だけどね、ちょっとびっくりしたのが、これちょっと持ってきますけどね、電池に入ってる、電池入れてあるだけなの、これ。
研究室に置いてあるオブジェとしてのロボットみたいな。
そうで、まあ実際時計なんですけど、何時だよって教えてくれるんですけど。
ああ時計なんだ。
でこれ見ると
ギャグ言います。チキンが大好きな女優さん出羽咲子。
そういうの適当に言ってくるんですよ。こういうのめっちゃ大事だなと思ってて、最近こういう人生とか生活とかでこれを置いてあって、でもねこれ電池入れたらただの時計なんですよ。 Wi-Fi とか繋がってないのに、うん、びっくりしたんだけど、夜の11時ぐらいにコロナのギャグ言ったんですよ、うん、コロナがね、コロなんとかって言ったんだよね、うん、わあびっくりして、これ聞いてんのかなと思って、
あ
アプローチみたいに聞いてサーバー繋がってんのかなとかちょっと思ったの、
うん、AI とか入ってるんですか。
ん
AI とかは入ってるんですか。
いやいや生入ってないですよ、これ電池で入れて時計ですよ。
そこは再現して欲しかった。
ラブレターがラブレター
。こんだけこういうの今教育上ではね大事にしようかなと思って、
うん、なるほど、
うん、なんか今回こうやって全国の建築学科がいくつあるんですかね、150とか200とかあるんですかね、
うん、
なんかみんなある意味こう建築士の受験資格からすると、例えば日本建築士とか建築計画とか、あのおおよそは同じようなことも教えないといけないじゃないですか、うん、基本的なところ、なんかそれの教え方みたいなのってみんなそれぞれの先生150人から200人ぐらいの担当の先生がやられてるけど、そこの中にもなんか個性ってやっぱ出てくるはずで、だけどこうやってオンラインで、ね、さっきの教育支援システムとかでやっちゃうとみんな一律になっていっちゃうのかなと思って、ちょっとそこはあのなんとか、ね、改善してあの学生と接してあげた方がいいのかなってちょっと思って、
うんうん、まあ、総合資格とかああいうところも大体オンラインでやってるんですかね。
ああどうなんでしょうね。
まあ、だそもそも一級建築試験とかできるのかよく分かんないけど。
そうです。
だってトイックとかもね、 なんか長くなってるよね今、うん、飲酒で、ね、今問題になってるんだよねすごい、
うん、あの大学入試もそうですよね、
うん、
そうそうそう、うちもそうですね、
うん、そもそもセンター試験が行われない場合に国公立大学は二次試験だけで取るのかどうかとか、
うん
うん
うん、
だから本当どう解除するかってのは先が見えないじゃないですか。なんかあの結局オンラインになってるのは、
うん、
あの学生が一人でも感染してると発覚したら一次接触者は同じ授業に出てる人になって全員アウトですよね。そうすると2週間ぐらいその無症状っていうか感染してなかったとしてもっていうことが学期中あちこちで起きたらもう完全にあのリアル授業は成立しないから多分オンラインにしてるんだけど、でもどっかで 後期はそれをか緩めないと、でもリアルに移行できないような気もするし、うん、どうするんだろうですけど、その切り替えは、
うん、大学にあれですよね、出た大学いますよね、うん、2日ね、
うん、だからまあちょうど幸いというかね、3月の授業期間中じゃなかったから、まあ、あのゼミとか卒業式とかの影響ですんだけど、実際に授業始まってから、あるクラスで誰か発症したら、一時接触者になりますよね、同じ授業を取ってたと、あるいは周りに座ってた15人ぐらい。なので、そうすると、じゃあその15人、学校来るなって言ったら、じゃあその学校来ない学生のための別の措置を、リアル授業と同時変更したら、教務と担当者死んじゃうから、一番安全を見てオンラインにせざるを得ないってことなんだろうと思うんだけど、
それこそ100年前スペイン風邪が流行った時どういうふうにやってたのかなって調べたわけで、あの建築学会のあれ建築雑誌の当時の見たんですけど、あんまり出てないですね。
辰野金吾が死んだだけです。
それはありましたね。
まだあんまり学生はそんな多くなかったんだろうけど、
ブニハの文章を読んでいてもスペイン風邪なんて一回も出てきませんよ。
確かにね、
まあ、関東大震災さえちょっと怪しい感じなんですけど、堀口とか海外行っちゃってたんで、この山田は結構書いてましたけど、
まあ、それでいうとあの東日本大震災が起きた時に明治の三陸沖津波とかあの辺のってあんまほとんど学会とかで話題になってないなっていうのは、あの学生が卒論で調べたりしてましたけどね。はい、何かありますかね、教育に関して何かあれば最後。
ちなみに設計製図はまだほとんどどこの大学でも始まってないか始まったばっかりだとは思うんですけど、これはなんか北川先生とか倉方先生とか設計製図に関してはいかがでしょうか。始まってはないんですよね。
セカンドライフ。
セカンドライフですよね。
バリバリのセカンドライフ、ね、だから今1年生も本当はCAD とか BIM とかも今2年生向けで僕も担当してるんですけど、1年生にもこうやってオンライン授業も始まるから、パソコン2年生以降も使える耐えられるようなスペックのものとかっていう説明会は来週の金曜日かな、やろうと思ってるんですけど、なんかそれさえ買っちゃえばみんなセカンドライフやめるから。図学も担当してるんですよ、1年生の前期で。セカンドライフで図学をやろうかなと思って、ほらほらみたいなこと
ができるんですか。
また待っててもらうアバターで見せながらやると、しかも3次元だからめっちゃ分かりやすいと思うんですよね。
それはかなり実現性というか実用性はありそうです。
もうできますよ。
山田さんの、じゃあ山田浩二さんの、
あ、そうですね、
実現している、
そうですね、
みんな VR メガネを手に入れるんですか。
いや、それはねオキュラスとか買うとやっぱ高いので、もう、スマホをこうやってやってつけるやつですね、パッキンにも売ってるようなゴーグルとかできないやつ、
1000円ちょっとで買えますよね、安いです
ね。300円とかでも売ってるやつかな、
ちなみに、今その設計の授業が、始まろうとしてるんですけど、課題を作ったはいいものの、その最初に敷地見学ぐらいはいいかなと思っていたら、敷地見学がまずなんかやっていいのかどうか、もう敷地見学しないことを前提にみたいな形で動き始めていて、というのは例えばうちだと愛知から通ってる学生がいるみたい、出てくるんですよね。そうすると、そもそも愛知から浜松に来るっていうことが、電車に乗らないといけないし、それは問題になると。だから行ける人はいいんですけど、でもその敷地見学からまずできないっていうのが結構ショック受けて、難しいなっていう、仕方ないじゃ仕方ないですね。
で、うち4年生で朝子さんに非常勤来てもらって、今年はオンラインなんですけど、初年度はもう最初から敷地見学行けない、アブダビのヌーベルかなんかの隣っていう敷地設定だったんですよね。で、だからそれでもね、まだ美術館って課題ビルディングタイプしたらさ、 今美術館見に行けるじゃないですか。例えば美術館の課題を出してさ、あんまり普段学生美術館行ってないから課題が出たからじゃあちょっと見に行こうと思ったら、
行けない。
美術館も開いてない、図書館も開いてないっていう、なんかまた違うね、さらにこう困難にしてますよね。
うん、
それぞれの美術館が自分たちが抱えてるコレクションの絵画の、オンラインとかは割とやってるんですけど、自分たちの空間はやっぱりできないですよね。
それはそうですね。倉敷の地元の大原美術館もオンラインでいくらかやってましたけども、その美術館に行った部屋の雰囲気とかは全くいられない。それは難しい。
まあ、正直ね、美術館そんなね、若冲とか、なんか印象派とかブロックバスターじゃなきゃ、そんなすごい人数来ないから、人数制限ね、ある程度かければ全然成立可能だと思いますけどね、なかなかそういうわけにもいかないんで。
スーパーと一緒で人数制限かけりゃいいんですよ。
うん。いや、だって、3月に、鹿児島か、久しぶりに鹿児島行って、鹿児島はまだ、感染者もいなかったので美術館とか空いてたんですよね。ほとんど貸し切り状態で見てましたけどね、他に僕以外誰もいない状態で。じゃあ、このセクションこの辺りでじゃあ切りますかね。